お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。4月9日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。アメリカとイランが停戦に合意する中、オーストラリアはイスラエルに対しレバノンへの攻撃を終わらせるよう求めました。いかなる紛争もホルムズ海峡を通過する原油タンカーをリスクにさらすとしています。中東情勢はアメリカとイランが停戦で合意したものの、その数時間後にイスラエルがレバノンに大規模な攻撃を行ったことで不安定な状況が続いています。オーストラリアのペニー・ウォン外相は民放セブンのサンライズに対し、オーストラリアの人は燃料と肥料が自由に輸送されることを必要としていると述べました。停戦はレバノンにも適用されるべきです。イスラエルとヒズボラが停戦を守らなければ地域全体の停戦が危うくなるからです。レバノンを含め停戦が維持されることを望みます。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が解かれ、エネルギー市場や燃料市場の安定を回復するために世界が取り組むことを望みます。停戦が維持されないことでオーストラリアの人が罰せられることがないよう望みます。ウォン外相でした。オーストラリアの主要なチャリティー団体によると、中東での人道的支援で1ヶ月で340万オーストラリアドル以上の寄付が寄せられました。この中には慈善団体ミンダルーファウンデーションからの寄付200万ドルが含まれます。15のチャリティー団体が参加するエマージェンシーアクションアライアンス EAA のエグゼクティブディレクターカレン・モリス氏は、オーストラリアの人は生活コスト高にもかかわらず、レバノン、シリア、ガザなどの人を支援する要請に思いやりを持って応えていると述べました。 EAA はまた国連の推計では、レバノンだけでも子ども数十万人を含む110万人以上が家を追われており、引き続き喫緊の支援が必要であるとして支援を呼びかけています。ニューサウスウェールズ州政府のクリス・ミンジュ州首相は、シドニーのウェストミードからシドニー CBD までのメトロ延伸事業について、路線周辺の住宅建設プロジェクトの追い風になると述べました。この延伸、シドニーメトロウェストラインにより、パラマタとシドニー CBD の間の輸送量は2倍になる見通しで、移動にかかる時間もおよそ20分に短縮される見込みです。5つの新しい駅は年内に着工を予定しており、測量は今月始まる見通しです。2032年の開業を目指しています。ミンズ首相は、住宅を建設する際には公共交通機関などのインフラが近いことが重要であると述べました。住宅の竣工数、そして住宅建設の認可数において正しい方向に向かっています。ニューサウスウェールズ州の皆さんには、公共交通機関の路線沿いに新しい住宅が建設されていることをお伝えしたいと思います。そうすることで全てが調和します。真摯に伝えたいのは、私たちは新しい住宅を作っています。そしてそこにはインフラも整備されています。ミンズ首相でした。ニュースを続けます。アメリカとイランとの間で停戦が合意されたことで、ガソリン価格が下落するとの期待が高まっていますが、価格が実際に下がるのは数ヶ月後になりそうです。停戦の合意を受けて原油価格は当初下落しましたが、イスラエルがレバノンに新たに攻撃を行ったことで、世界有数の原油の輸送ルートであるホルムズ海峡の開放をめぐる見通しが不透明になっています。世界的な石油の供給網が引き続き調整局面にあることや、オーストラリア国内での強い需要が供給を圧迫しており、オーストラリアでは直ちにガソリンやディーゼルの価格が下がることはない見込みです。連邦政府のクリス・ボーエンエネルギー相は、燃料、特にディーゼルへの需要が高止まりしており、主要な地域での供給を圧迫していると述べました。
We are continuing to deal with very high demand for diesel in particular.
他の燃料もそうですが、特にディーゼルへの需要が非常に強いままです。ニューサウスウェールズ州地方部の供給網は種まきの時期を迎えて特に逼迫しています。政府は業界と協力して農家にディーゼル燃料を供給することに優先的に取り組んでいます。完全ではありませんが良くなっています。必要な場所に燃料が確実に供給できるようなすべきことはまだあります。ボーエンエネルギー省でした。オーストラリア証券投資委員会 ASIC が昨年、フィッシング詐欺や投資詐欺のウェブサイトおよそ1万2000件を削除したことが分かりました。これらの偽のサイトは本物のように作られており、その目的はユーザーの個人情報を集めることにあります。ASIC によると、多く見られた例として、AI を使って本物のような動画を作り、動画を見た人を偽のウェブサイトに誘導したり、手早く裕福になるための誤解を招くような金融サービスを宣伝することなどがありました。ASIC のアラン・カークランド委員長は消費者に対し、詐欺の兆候を見逃さないよう警戒を続けるよう呼びかけています。有名人のお墨付きや特定の投資を進める有名人の動画、AI ボットがマーケットを出し抜けるとする主張など、こうした兆候があればおそらく詐欺である可能性が高く、すぐにそこから離れることが賢明です。カークランド委員長でした。西オーストラリア州のワジャマップロッドネスト島で昨日人の骨が見つかったことを受け、伝統的な土地の管理者らは人骨をめぐる捜査が始まったことを明らかにしました。ザ・ナショナル・インジニアス・タイムスによると、人骨は教会で行われている建設プロジェクトで見つかりました。州警察はこの人骨がいつのものかを判定するために法医学的な調査を行います。島は1830年代から1931年までのおよそ100年間、先住民の男性を収容する刑務所になっていました。熱帯低気圧マイラがソロモン海で勢力を増しており、記録に残る中で赤道に近い嵐としては過去最大規模の勢力を持つものの一つとなっています。マイラは昨日カテゴリー5に勢力を強め、最大時速およそ215キロの強い風を伴っています。 SIBC が伝えたところによると、パプアニューギニアのブーゲンビルでは沖合で家族が乗っていたボートが転覆し、3人の行方がわからなくなっています。マイラは来週ファーノースクイーンズランドに上陸する見通しですが、オーストラリア気象庁によると、マイラは今後勢力を弱め、先日オーストラリアを見舞ったナレラと同じルートで移動する見通しです。続いてスポーツ NRL です。ナショナルラグビーリーグの20番目の参加チームにセントラルクイーンズランド地域が名乗りを上げる準備を進めています。オーストラリアラグビーリーグコミッションに対し、なぜセントラルクイーンズランドのチームを加えるべきなのか説得力ある説明を行う方針です。取り組みを行っている組織の広報担当者ピーター・ホワイト氏は、 NRL のスター選手を輩出しているセントラルクイーンズランドに持続的な経済力、そして影響力を持つ NRL の競合チームを設けたいと述べました。一方で、新チームがどれだけ参加を集め、注目を集めるかは未知数だとしています。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で111円67銭、US ドルで 70.29 セント、ユーロで 60.31 セント、イギリスポンドで 52.51 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で158円85銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日10日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は26度。アデレードは雨足が強まりそうです。最高気温は19度。メルボルンは雨で最高気温は19度。ホバートも雨で最高気温は15度。 キャンベラは雨が弱まりそうです。最高気温は24度。シドニーは時々曇りで最高気温は33度。ブリスベンは雲が晴れそうです。最高気温は30度。ダーウィンは朝方雨が降るかもしれません。最高気温は33度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。